今日はルカの福音書第8章26節から39節です。このところでは悪霊に疲れた人の救いが語られています。26節を見ますと、イエス様一行はガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いたとあります。そしてそのところでは27節に悪霊に疲れている男がイエスを迎えたとあるわけです。なぜこの男がイエスを迎えるというようなことをしたのか。なぜならば彼は長い間服を身につけず家に住まないで墓場に住んでいた。しかも29節を見ますと、汚れた霊はこの人を何回も捉えていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。非常に悲惨な生活をしていたということであるわけです。鎖に墓場でつながれ、そしてまたそれを引きちぎって荒野に行くというような、もう悪霊に支配される、それはもう自分の意思ではないということです。別の存在、悪しき霊に囚われてしまって、全く自由のない、しかもそれはもう滅びに向かっていくような生き方をしていたということであったわけです。30節を見ると、お前の名は何かとイエス様が尋ねた時に、レギオンですと答えているわけです。レギオンっていうのはローマ軍団の一連隊の数っていうふうに言われています。ですからもう何千というような悪霊がこの男の人に取り付いていた。それはもうちょっとやそっとのことで治るようなことではなかったということであるわけです。そのような悲惨な生活をしていたその男の人がイエス様を迎えて、そしてイエス様は29節見ると、汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたとあるわけです。そしてその男の人は28節見ますと、意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか、お願いです、私を苦しめないでください。そのことを言わせたのは実は悪霊であったわけです。私を苦しめないでください、イエス様にこそその悪霊を追い出す力がある、そのことが分かっていたわけです。31節には、悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。底知れぬところ、すなわちそれは滅びということであるわけです。そしてこの悪霊たちは32節を見ると、豚に入ることを許してくださいと懇願した。そして33節に、悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み溺れて死んだ。なんとその悪霊どもは豚の中に入り、そしてその豚がこの湖ガリラヤ湖に落ちていってしまって死んでしまうというような驚くべき出来事が起こったわけです。34節を見ると、飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。そしてその男の人はどうなったのか。35節を見ますと、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているという姿があるわけです。この男性は完全に正気に戻った、もう普通の人になったわけです。人々は驚いたわけです。36節見ると、見ていた人たちは悪霊に疲れた人がどのように救われたか人々に知らせた。この悪霊に取り憑かれていた人はもう完全に救われた。ですからイエス様は 病を癒すというだけではなくて、悪霊を追い出して正気に変えさせるその力があるということを知ることができるわけです。今日ももう全く理解できないようなことをする人たちがいるわけです。一体それはどうしてそういうことがなるのか。まさにそれは悪霊の仕業としか言いようのないことも起こってきているわけです。今のこの21世紀の時代、実は悪霊がこの世の中にも働いているということを私たちは知らなければならないわけです。そしてその悪霊の背後には実はサタン、悪魔がいるということを私たちは忘れてはなりません。そのサタンはエペソ書の2章を見るならば、今もこの世この時代に生きている空中の剣を持つ君っていうふうに言われているわけです。ですからこの世っていうのは神様から離れてしまった、そして今はまさに悪魔に支配されているような中に私たちは生きているわけです。もちろん神様を私たちは信じています。しかしまた悪霊サタンが働いているっていうことを私たちは認めなければなりません。そしてまた私たちの戦いというのは、これは血肉物質だけの戦いではない、もう霊の戦いであるということを言われているわけです。そして私たちに必要なのは何か、まさに神様に祈っていくということが今求めている、そういう状況ではないだろうかと思います。私たちは神の側にいる、そしてまた悪魔も果敢に私たちを攻めてくる、その状況の中にあるわけです。しかし神様はまた私たちと共に働いてくださり、そしてまた悪霊を追い出し、また病の人をも癒してくださる、それは使徒の時代から今日も続いているわけです。ところがこのゲラサの周辺の人々はどうであったのか。37節を見ると、イエスに自分たちのところから出て行ってほしい、そのように言っているわけです。なぜか、彼らはこの人の命の大切さということが分からなかったということであるわけです。むしろ何千匹という豚が死んでしまった、もう自分たちは生活できない、そういうようなもう価値観、人の命よりも物の方が大事だというような、そのような思いを彼らは持っていたのではないかと思います。しかし人の命ほど大切なものはないわけです。たとえ全世界を手に入れても自分の命を損してしまったら一体何の得になろうかとイエス様は言われているわけです。命ほど大事なものはない。そしてこの人は悪霊から解放されて、そして自由になり正気に戻ることができたわけです。この人は38節を見ると、お供をしたいとしきりに願った、しかしイエスはこう言って彼を返された。39節に、あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。正気に戻った人はイエス様がなしてくださった、もう悪霊が追い出されて、もう自分は正気に戻った、このことを語っていったということであるわけです。そしてそのことがこのゲレサの地にも伝えられていく、今もこうした働きがなされるということは大切なことではないかと思います。私たちも救いに預かり、自由になり、平安が与えられた、それを成してくださったのはイエス様だということを私たちも今日知らせ、そしてまたこの神様の救いの御業がなされることを私たちは期待するものでありたいと願います。